대학원 닭장
오케이.
자, 5月は後半です。だっちゃん、おはようございます。
はい、おはようございます。コロナ収束せずでさ。
長い付き合いになるということは分かってますよね。そうそうそう。
でね、やっぱり、先週、岩尾にゲストで、まあ、出てもらってね。
飲食店をやってらっしゃる方。
そう、それは大変だと。現実には大変だと。で、ニュースなんか、あるいはいろんな、特集番組でね、いつまで頑張れるか、まあ、もう辞めるかって、辞めるにしても家主に返すのに現状を元に戻すという、
みたいですよね、
何百万かかる、引くに引かれず進むに進まれずっちゃぜ、
よく進むも地獄、引くも地獄っていう言葉を言われる方がいますね。
そうだよね。で、そうやね、本当に経済っていうやつが麻痺してきて、まあ、経済が止まっちゃうとね、必ず死人が出るよね、やっていけないって悲観する人出るじゃんね。ほんでやっぱり強い意志を持ってって言うけども、なかなか人間強い意志持ってってね、生きていくことが大切だ、大変になると思うんだよね。で、その経済学の面からね、1929年に世界恐慌が起きて、やっぱり世界がすごい大変な時代に入ったよね。で、下手するとこれコロナでもそういう状況になりつつある世界がね。でもまあ見てると、このアメリカなんかさ、50州中38州が早く戻せと、要は普通の状態に戻せっていうデモが起きたり、
で、まあ、デモを起こした人たちがコロナになって倒れてましたね。
ねえ、だからさ、それはまあそういうことの危険っていうことが、乗り越えて普通に戻せって、要は食っていけないからだと思うんだよ、うん、だからそれ経済経済って言うけど、現実には経済ってやつがストップするとやっぱり死人が出るよね、自殺者っていうのはやっぱり出る。で、そのケインズがね、今1929年世界恐慌って言ったもんだ、思い出して、
経済学者のケインズですね。
もともとね、ケインズ経済学者だけど哲学者だよね。
あ、
で、そのケインズが言ったことはね、このルーレットや下の天気っていうのはリスクだと、
うん、
ルーレットで何が出るか、自分がかけた目が出てくるか、あるいは明日晴れるか雨かっていう、それはリスクだって、うん、自分の生き方に関して。で、ところが、その20年後の経済の成長だとかね、リノベーションってやつが起きてきた時に、それは不確実性でリスクとは違うと、どうなるか分かんないって不確実なことで、もうそういうものを、その1929年の世界恐慌が起きた時にケインズが言ってるわけよ。
すごい染みますね、それ。
今ぴったりでしょ、うん、だから明日の、まあ、要は世界の動向だとか日本の動向だとかってのは不確実であってリスクではないだよね。ところが自分の一回の生活に考えてみて、さあこのままその店を続けようかとか、あるいはその仕事に行くのにも満員電車に乗って行くのかっていうのは、これはリスクなんだよね、うん、危ねえなっていうとこじゃんね。で、そのケインズはね、さらに人間の活動のほとんどは数学的なものではなく、あるいは数字的なものではなく、アニマルスピリッツで動いてるって言うんだよね。
そうだと思います。まさしくそうだと思います、
ね、だから要は自然に湧き出る楽観的な欲望であって、計算して動くもんじゃないっていうことを言ってるわけだよ。だからこそ、そのケインズの前のアダム・スミスは、はい、共感というものが市民社会の鍵になる、共感が市民社会の鍵になる、まさに今ね、自分勝手なことをやって、それは生きていくためにはもうしょうがないって言ってパチンコ屋さん活動しちゃう。で、そこにパチンコやらなきゃ生きていけないって考え、
依存症、
まあ、そう、
依存症、ギャンブル依存症というのがありますね、
うん、とか、そうそうそう、まあ、そういうわけでね、そこに共感するっていうのは正しいと思われることにみんなが共感してくれりゃいいんだけど、その正しいという理論原点が人によって異なっちゃうじゃんね。だからそこは欲望っていうやつがあるからじゃんね。で、欲望っていうのは本来みんなが持ってるもんだから、その欲望っていうやつで勝手にみんなが自分の欲望を満たすための経済活動をすれば、それがその国の経済活動になるとアダム・スミスは言ったわけじゃん。で、その中に見えざる手というやつがそれを結びつけるって言ったんだけど、うん、今果たしてそうかっていうことをニール・ファーガソンっていう現代のスコットランドの その現代のだよ、要は経済学者、これも哲学者、それがチェックを始めたわけだよね。で、面白いなと思うんだけどね、その資本主義の今後の未来ってやつはどうなるかっていうとね、その資本を資産を持ったり利益を上げられるっていう、要はお金持ち富者だな、飛んでるもの、それから労働を売るっていう、今までの俺たちみたいな一般仮想階級の人、仮想階級っていうのはお金に対してだけどさ、その要はそういう人たちは非支配者になっちゃうっていうね、支配される人で、もうこの間も多分俺話してると思うんだけど、あのガーファっていうやつね、
うん、
要は
今の、
うん、
はい、でグーグルと
そう
アマゾン、アップル、フェイスブック、
フェイスブックで、それにちょっと形が変わるけどマイクロソフトが入ってるじゃんね。 M ガーファなのかガーファムなのか、そのマイクロソフトっていうのはちょっとこのガーファという4社とは形態が違うもんだから、でもまあ電磁波を利用して、俗に言うコンピューターっていうを利用してお金が入って、一気に なんかものすごい金額がそこに集まっちゃってね。ちょっと今ね、面白いなと思ってるのは、現代の経済学者ってね、哲学者がほとんどなもんだから、原点、人間の持ってる原点に戻らないと、世界がその貧富の差でもう一部金持ちと、もうあとみんな最下程の貧困層になっちゃうよってこと。じゃあ人間の持ってる原点なんだっていうとね、心だって言うんだよ。この要はこうあるべきだっていう哲学を持てって言い出してんだよね。ああ面白いなと思うんだよね。ある意味目に見えないものでお金儲けちゃう、ガーファがそうじゃんね。あ、見えないじゃん、あ、彼らが昔はあの何かを作ってそれに対する対価でお金もらったんじゃんね。だからそのちょっと日本も調子に乗って重工長大なんて言った時代があって、1980年、あの俗に言うバブルって言ったやつが払って、新日鉄っていう長野茂雄さんが、富士製鉄と八幡製鉄とこう一緒にしちゃって、新日本製鉄、新日鉄、当時の US スチール、アメリカの鉄鋼会社を抜いたわけだよ、生産量が。そうですごい、その頃日本っていうのが車がその鉄を使ってるから、輸出の車の輸出でものすごいお金が入ってきたりね、その他もろもろ生産をすることによってものすごい日本という国が飛んで、1億総中流っていうことが生まれて、その時に重工長大って言ったんだよ。重工、重く厚く長く大きくって言うんだよ。重工長大って言葉が出て、さらにそれが調子こいて美観優装って言ったんだよ。美を感じて遊びを作り出すって言うんだよ。その頃そういう言葉を東京じゃ盛んに言ってたのね、一流企業が。でそれがあのバブルってやつ、泡がなくなっちゃった時に全部消えちゃって、まさにその頃から物じゃない、目に見えないものっていう、つまり、なんだ、コンピューターってやつをどう利用するかっていうことに早く着目した人だ、それにシステムを作った人、ウェブっていう蜘蛛の巣を作った人、そこにお金が集まるような時代って今まさにそうじゃんね。だからそういう時代になってきちゃって、もっと平たく言えば工業化社会っていうやつが情報化社会に完全に変わったっていうことだよね。でこれからの俺たちはどうやるかっていうと、やっぱりどうしてもその情報化社会に入ってるんだから、このデジタルっていう世界に身を置く、勉強しなきゃいけない、特に子供はね。だけどその人間として生き方っていうのはやっぱり哲学持ってないとダメだよっていう、なんか二律背反を感じるんだよね。
多分底辺になっている技術が変わったっていうだけになったんですよね。どこの中で社会を作り出していくかっていうのが、現実からその仮想空間に入っていった。もともとのインターネットっていうのはそれこそ知的財産を無償でお互いに使い合いましょうということから始まりましたもんね。
そうだってね、うん、その通りだ。でそれがそれを利用する技術だけが、要はクローズアップされてきて、で最近はね、 井上智博っていうね、どこの大学だっけな、なんか大学の先生なんだけど、その人が面白い言葉を言い出してね、相対的貧困っていう言葉を作ってるわけだよ。
あ、じゃあそれは次回お願いしていいですか。皆さんここまで結構難しい話が来ましたが、はいはい、でも面白いんじゃないかと思います、うん、今の生き方に通じると思いますので、はい、いくつかキーワード、はい、ぜひ拾って検索してみてください。 ぜひぜひ。あ、やっぱりネットに行っちゃうぞ、はい